司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、パーソナリティの笹崎久美子です。毎月第4木曜日にお届けしているこの番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の先生たちに、身近な法律の知識や手続きの注意点、そして日頃の活動などを分かりやすくお話しいただいています。今日はこちらの先生にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会の副会長をしております森田美沙です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はね、私と森田先生はちょっとね、知り合いというか友人でもあるんですけれども、はい、今日はお目にかかるのを楽しみにしてまいりました。はい、本日のテーマはどういったテーマですか？
はい、無戸籍の問題について少し皆さんに知っていただきたいなと思ってまいりました。
は
い、
無戸籍。
はい。
無国籍ではなく、
ではなくて
無戸籍。
はい。
戸籍が
ないっていうことです。
ないということですよね。はいはいはい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ今ちょっとお話を聞いてふっと浮かんだんですけど、
はい、
戸籍がないってなんかこうイメージできないんですけれども、うん、そういう事実って結構あるんですか？
たくさんあるんです。はい
はい、
今法務省の方でも、そのどれぐらい日本で戸籍がない方がいるかっていう調査はしているんですけれども、
はい、
あくまでもその法務省の方に相談でつながっている人の人数なので、
はい、
実はどこにも相談に行けないで戸籍がないまま暮らしているっていう人が、おそらく1万人以上いると言われています。
そんなにですか？
はい、
年齢とかは関係なく？
そうですね、生まれたばかりの赤ちゃんももちろんいますけれども、
はい、
そのまま大人になって、今もう50代とか60代とかっていう大人の方もいます。
は
い、
それはどういった背景で無戸籍がこう発生するんですか？
はい、一番多いのは、はい、民法の規定にあるんですけれども、772条の問題っていうのがありまして、
772条、
はいはい、要は生まれた子どもの父親が誰なのかっていうのを法律上を推定している規定があるんですね。
はい、
厳密にはそのDNA 検査とか、
はい、
そういうのをすれば生物学的なお父さんっていうのは明らかになるんですけれども、うん、だいぶもう100年以上前の民法なので、
はい、
その頃にはもちろんそういう検査はなかったので、
はい、
どうにかして父親をこう決めないといけなかったんですね。
まあ、この辺だろうみたいな。
そうですね、
この辺だろうっておかしいですけど、はいはい、
そうですね、
はい、
そのためにできている法律がありまして、
はい、
でその中に婚姻の成立の日から、
はい、
これは婚姻届を出した日になりますけれども、はい、そこから200日を経過した後、200日経ってから生まれた子ども、
はい、
それから婚姻の解消もしくは取り消しの日なので、例えば離婚、
はい、
離婚してから300日以内に生まれた子どもは、
はい、
婚姻中にできた子どもっていうふうに推定されてるんです。
あ、よく聞きますよね、ニュースとかでも、
はい、
その、200日とか300日というのは、はいはい、
そうなんです。
それが事実と違ったりするってこともあるわけですよね。
はい、
そうですね、
はいはい、大体は、
はい、
無戸籍になるのと多い、無戸籍になる原因として多いのは、
はい、
この婚姻の解消から300日以内に生まれた子どもという規定がネックになることが多いんですけれど、
はい、
例えば子供って解体したとされると日から何日ぐらいで生まれますか？
はい、
笹崎さん女性なので
、月10日って言いますよね。月10日じゃないんですか？
は
い、
厳密には、はい、10ヶ月ですよね。妊娠期間が10ヶ月あって、はい、今40週って言われてますけれども、はい、あれの一番始まりの日って、
はい、
厳密には解体の日ではないですよね。
はい、
女性だと大体、はい、分かると思うんですけど、月経が始まった日から厳密には計算されて、
はい、
でその280日で出産予定日が決められるので、
うん、はい、
それを考えただけでも、
はい、
300日っていう規定が、
はい、
意味わからなくないですか？
そうですよね。300
日ってどういう数字なのっていう、
そうですよね、
ことなんですけれども、
うんうん、
なので現実には離婚してから 他の、まあはい、その離婚した元の夫ではない人との間に子供を解体し、まあ、妊娠して、はい、で300日以内に生まれるケースっていうのも、はい、とても多いんです。実は
ありますよね、はい、それにあの事実上別居状態とか、はいはい、もうとっくにこうなんていうか 形のない結婚になってて、はいはい、まあ、現在のお付き合いしてる方と一緒に住んでるとかね、はいはい、そういうこともあると思うんですけど、
はいはい、そうなんです、はい、それで300日以内に生まれてしまうと、はい、その元の夫の子供というふうに推定されてしまうので、出生届を出しても、はい、その元の夫の戸籍に入れなさいっていうふうに言われてしまうんです、窓口で。これはお父さんの欄には前の夫が入りますよっていうふうに言われてしまって、はい、それが嫌なので、はい、出生届を出さないっていうケースがとっても多いんです。
それだとなんかもっと他に方法はないんですか？
ないんです。
本当ですか？
はい、まあ、今は、はい、その医師の診断書とかいろんなものを出してそれを避けるっていうこともできるんですけれども、
はい、
なかなかそれだけではスムーズにいかないケースもあったりして、
はい、
まあ、元の夫からの DV で、はい、ドメスティックバイオレンス暴力などを受けていて、うん、まあ、逃げているとか、はい、離婚もできていないような状態の方もいるので、
はい、
そうなってくるとなかなかその他の人との間で子供ができてもその本当のお父さんを戸籍上のお父さんにすることがすんなりいかないっていうケースがとっても多いんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、もう逃げてる人だったら近づきたくないですしね、
はい、そうなんです、はい、でそれをまあ解消するには裁判手続きがどうしても必要になるんですけれども、
はい、
まあ、それをその知らなかったりとか、
はい、
あるいはまあ逃げているので、うん、そういう手続きがなかなかできないとか、
うん、
そういうケースが一番多くて、
はい、
その民法の規定によって本当のお父さんの子供として届け出ができないがために手続きが遅れているっていうケースがまあ一番多いは多いんですけれども、
はい、
実はもう20代とか30代、うん、40代になっている無戸籍の方の中には、
はい、
それだけではなくいろんな原因があって戸籍がない状態になっている人がいます、
はい、うん、他の原因もあるんですか？
はい、例えば生まれた時に、
はい、
その病院で生まれたんですけれども、
はい、
その病院に支払うその出産費用が払えなくて、うんうん、
はい、
昔は結構なんかあったらしいんですけど、
はい、
お金を持ってきたら出生証明書をあげますっていうような、
は
い、
そんなこともあったんですね。
昔あったんですね、
はい、
で 3,40 年前とかだと思うんですけど、
はいはい、
そうするとその、まあ、後からお金を持っていけば、
はい、
出生証明書もらえるんですけれども、
はい、
そのままお金が払えずにいて、で、お父さんもお母さんもお金を払えないと、
うん、はい、
警察に捕まるんじゃないかとかっていう誤解をしていて、
はい、
なかなか誰にも相談できないまんま、
はい、
子供の戸籍をずっと作れないで、
はい、
大人になってしまったケースとかもあったりとか、あとはその小さい時におそらく、まあ、はい、遺棄されて、お母さんに今捨てられてとか、はいはい、そういう捨て子ですね、
はい
はい、捨て子の状態で、
はい、
まあ、どなたかにその拾われて育てられるんだけれども、
はい、
その拾ってくださった方が何の手続きもしないま
ん
ま、
うん、
そのままもう大人になってしまって、そして今度その育ての母親が死んじゃったりとか、
はい、
いなくなってしまって、
はい、
もう自分の生まれた時の手がかりが何にもないっていう人がいたりするんですね、
う
ん、
はい、
で実際私もそういう方のご相談を今受けていて、
はい、
もう50代なんですけれど、
うん、そうなんだ、
はい、ずっと戸籍がなく、う
ん、はい、
もちろん学校も全然行ってないですし、
はい、
で育てのお母さんももう生きてるのか亡くなってるのかもわからない状態で、
はい、
本当にそれこそ写真も小さい時の写真もないし、
うん、
生まれたところがどこなのかもはっきりわからないっていうような状態で、
うんうん、
戸籍がないままずっと生きてきたっていう方のご相談を受けてるんですけれども、
うん、森田先生ちょっと整理していいですか、
はい、
戸籍と住民票って違いますよね。
あ、そうですね、はい、
その方は住民票はあるってこと
ですか？住民票もなかったんです。
で戸籍がないとあれ住民票ってできない
自動的にはできないんです。
あそうか、はいはいはい、じゃあどうやって暮らしていくのかな学校とか、はいはい、あれって何でしょう住民票かな
そうですねのあの住民登録されてれば、はい、学校には自動的にこう登録されるっていうか、はい、学校に入りなさいっていう通知が来るんですけれども、うんはい、無戸籍の方たちは当然には来なくて、はい、なので学校に行ってないんですほとんど。
え小学校とかも、
はい
本当に、
はい、でまあ大体家で勉強を親に教えられたりとかして、はい、あの大きくなってたりする方がたくさんいるんですね。
現代の人でもですか、
はい、そうですそうです、うん、私のところに相談に来た方も、はい、あの小さい時をか、まあ、育ての親に国語辞典を渡され、はい、で算数はそろばんを教えられて、はい、で、まあ、15歳ぐらいから、うん、あのいろいろまあそういう戸籍とか住民票とかを求められないような職場を渡り歩き、あとはその建設現場とかであの働きながらずっと生きてるっていう方がいます。
そうなんですか、はい、ものすごく不利ですよね。
そうですね、
だってなんかこう行政サービスとか一切受けられないじゃないですか、
うん、そうなんです、はい、はい、あと携帯、まあ、今だと携帯電話も買えないですし、はい、あのアパートに借りるっていう時も大変だし、はいはい、あの身分を証明するものが何もないの で、 でちょっと前までは多分緩い時代はそれでもなんとかなったと思うんですけれど、はい、今は銀行口座も多分身分証明がないと作れないので、
うん、免許とかはそしたら
免許も持ってないんです、取れないので、
は
い
は
い、
言われてみれば不便ですよね、うん、でもご本人にはなんか罪はないっていうかね。
そうですね、う
んはい、それはもうなんかこう自分がたまたまそういう、まあ、運命というと失礼なんですけど、うん、なっただけでね、
はいはいはい、うそうなんです。なのでまあそういう方たち の、はいそのまあ、今は最近はその無戸籍者に対しても法務省の方ですごい取り組みをあの頑張っていて、戸籍がなくても住民票が取れるようにとか、あるいはいろんな行政サービスが受けられるようにっていう運動があのだいぶ高まっていろいろ受けられるようにはなったんですけれども、やっぱりその突然自分で多分役所に行っても相手にされないっていうか、
は
い、
そうですよね、はい、だってすごく立場も弱いし、うん
うん、そうなんですね、はい、なので、まあはい、そういう方たち の、はい、あのお手伝いを私たちが、はい、あのしますよっていうことなんです。
あそうなんですか、はい、じゃ あ、 あの続きはねもう少し詳しく活動について後半伺うことにいたしまして、はい、この辺で森田先生のリクエスト曲をおかけしようと思います、はい、世界の終わりということなんですけれども、はい、お好きですか。
はい大好きで、はいはい、でこの曲はあのなんて言うんだろう、あのボランティアとか、はい、何かこう社会のために役立つことを自分もしてみたいなと思ってるけど、うん、なかなか今はできないとかっていう人が聞くと、はい、すごくなんかあの勇気がもらえる、はい、今じゃなくてもいいんだよって歌ってる歌なんですよ。
歌詞も素敵ということですよね。そうなんです、はいはいはい、ではご紹介いたします。世界の終わりでヘイホー。お送りした曲は世界の終わりでヘイホーでした、
はい、
司法書士に聞いてみよう。本日は宮城県司法書士会副会長の森田美沙先生に無戸籍問題のお話をしていただいてます。後半よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
先生本日はこう2冊本をお持ちいただいてるんですけれども、はいはい、ちょっとご紹介していただいてもいいですか。
はい、あのこの無戸籍問題を、はい、あの10年以上前から支援し、はい、一人で、まあ、一人でっていうか何人かいらっしゃるんでしょうけども、はい、本当に一人でたくさんの方の1000人以上の無戸籍の方の支援をしている井戸正恵さんという方が私の高校の同級生なんですけれども、はい、いらっしゃって、その方が書いた本が、はい、あの2冊あって、はい、無戸籍の日本人っていう本と、はい、それから日本の無戸籍者っていう本があります、
ちょっといいですか、はい、あの今この本をお持ちいただいてるのを今手に取ってるんですけど、集英社文庫無戸籍の日本人、もう一冊が、岩波新書の、日本の無戸籍者、はい、かなり早い段階から井戸さんがこう、まあ、 この問題に気づいて、うんうん、で早い段階で活動してるっていうことなんですよね。そうですね、
はい、彼女自身がお子さんが一旦、はい、あの無戸籍状態だったことがあって、
あ、 そうなんだ、
はい、それから、はい、まあ、きっかけで、はい、このような活動されてるんですけれども、はい、
森田先生の同級生っていうことは、まあ、私の後
輩の、ね、そうですね、
はい、私たちはね、はいはい、あの高校がね
高校の、はいはい、同窓で、
そうなんですね、はいはい、同窓生なんですけれども、はいはい、どういったつながりって、その完全になんか昔から知ってるっていう感じなんですか。
あ、昔から知ってたわけではなくて、はい、あのちょうど震災の年ぐらいに同窓会があって、で、はい、そこでまあ再会というか、はい、初めて喋ったみたいな感じではあったんですけど、
そうですよね、私たちの高校47歳が漢字学年で、はいはい、そのぐらいになると一個忘れた人たちが一回一気にこう集まるっていう、ね、はいはい、年があるんですよね、
はい、そうなんです、はい、それでなんかその時にいろいろ彼女 の、 あのブログとかを見て、はい、まあ、国会議員なんかもやっている方なので、はい、あのブログを見て、あ、こういう活動をしているんだなっていうのを知って、あのその後少しまあ話をしたりとか、はい、あとはあの司法書士会の方に研修の講師で、はい、あの、はい、来ていただいてお話聞いたりとか、いろんなことを、ね、してるうちに、うん、はい、あのこれは司法書士にこそできるお手伝いなのではないかっていう、
なるほど、
はい、そこで思ったんです。
うーん、そうですよね、登録とかそういうところって、はいはい、
司法書士ってあの相続とかで、はい、戸籍ってすごく身近な、あ、あのものとして普段取り扱ってるんですけど、はい、まさにその戸籍の問題であるし、うんうん、あの解決するためには裁判が必要なんですけど、はい、その裁判の書類を作ったりとか、
それもできる、
はい、できます、うん、はい、あとはあのその当事者の方が役所に行ったりするときに、はい、まあ、一緒に行ってで、はい、サポートするだけでも役所の対応がかなり違うので、
はい
はい、そういうお手伝いができる、まさにうってつけの資格だなって私は思って。
本当ですね、
はいはい、
じゃあやりがいもありますし、
そうですね、
なんかこう、はい、お名前が載ってるって聞いたんですけど、さっき、
そうですね、はい、この無戸籍の日本人っていう本の巻末に、はいはい、あのまあ詳しい専門家があの連絡先がいろいろ載っているところがあるんですけれども、はい、そこに私の事務所も載せていただいて、
はい、
あとはあの日本司法書士会連合会の連絡先が載っているんですけれども、
はい
はい、実はまあここを見てご相談にいらした方もいらっしゃいまして、
はい
はい、
うん、じゃあ相談の窓口としてもう司法書士会全体でバックアップするように今なってきてるんですか。
そうですね、はい、
そうなんですか、はい、それって結構ご尽力されてるってことですよね。
あ、そうですね、あの、うん、全国の司法書士会でこの問題についての研修会をして回ってるんですけれども、
はい、だからフェイスブックであちこち、
はい、そうですね、はいはいはい、その担当委員なので、
はい、
あの全国に行って、はいはい、お話をするんですけど、
はいはい、
やっぱり司法書士どなたも戸籍の問題ってすごく興味があるみたいで、
はい、
あの結構たくさん聞きに来てくださるんです。
そうなんですか、はい、初めて聞く方はあこれぞ我らが仕事ってやっぱり思うんじゃないですか、
う
ん、
そういう方もいらっしゃいますし、はい、あとはまあちょっと難しいなみたいな反応ももちろんありますけど、
人それぞれですしね、はいはい、先生たちもいろいろね、こう分野があるって聞いてるので、
はいはい、そうなんです、うん、はい、
でも心強いですね、そうやって、
うん、
じゃあもしこのラジオを聞きの方で何か思い当たる、うん、まあ、知ってる人がそうだとか、はい、またご自身がそうだと思ったら、はい、あの司法書士会の方に、まあ、ご相談すれば、はい、何かこうヒントを得られたり相談に乗っていただけるっていうことですよね、
はい、そうですね、はい、
そうですか、じゃあのこの段階でちょっと電話番号ですね、はい、宮城県司法書士会の電話相談フリーダイヤルで 0120-216-870、宮城県司法書士会の電話相談は 0120-216-870、 こちらにお電話すると、
はい、
まあ、あのご相談に乗っていただけたり、
そうですね、
司法書士の方を、はい、まあ、こう紹介していただけるっていうことなんですね、
はいはいはい、多分私が紹介されると思いますけど、
自動的にそうなるに、
はいはい、
もう旗振り役ですね、全然そうなると、
はい、そんな感じで、はい、
でも始まった時は、まあ、井戸さんがなんか先頭を切ってたっていうことなんですけど、うん、はいはい、まだね、私も今まあ、初めてきちんと聞いて、あ、そういうことなんだって、うん、今分かったように、うん、なかなかこう理解されない問題だと思うんですよね。
そうですね、はいはい、今までいろいろ映画とか、はい、あのドラマになったりとかもして、
あ、
はい、ドラマはなんか一回あの武井絵美ちゃんっていう人が主役の連続ドラマがあったんですけれども、
はい、
息もできないっていうドラマだったかな、
はいはい、
それを見るとすごく経過が分かりやすいかなとは思うんですけれども、
そうなんですね、うん、 今ね相談されている方もいらっしゃるっていうふうに前半伺ったんですけれども、うん、本当にこう収入の面でもね、うん、車の免許も取れないし、うん、もしかして学校も全く行かない状態で働いているという方が、はい、今までまずそのね30年40年50年って生きてらっしゃるっていうのも、うん、相当知恵がないと、うん、できないとは思うんですけど、はい、どのタイミングでこう司法書士の先生に相談しようってこう思うものなんですか。
やっぱり何かその先のことを考えた時とか、はい、じゃないかなと思いますね。なんか、うん、まあ、若くて例えば、まあ、はい、結婚したいって思った時に、はい、相手にまあそのことをちょっとなかなか言えなかったりとかっていうことも、はい、あると思います。
結婚もできますか。
できるんですけれども、はい、やっぱり本人の気持ちとしては、はい、なんか言えない、なかなか人には言えないことのようで、それをその誰かに話をするっていうのはすごく最初にハードルが高いところかなって思います。
うん、そうなんですね。うん、はい、で司法書士の先生たちは、まあ、支援としてはどういった支援を具体的にされているか、まあ、最後にお伺いしたいんですけど、
は
い
はい、必ずその戸籍を取得するには、はい、裁判の手続きが必要になるので、はい、その書類の作成をしたりとか、はい、あとはその役所でいろいろサービスが受けられるんですけれども、はい、その窓口に行くときに同行したりすると、はい、役所の対応が全然違いますので、
はい、そうか、はい、そこね、プロが一緒にいると、うん、それは違いますよね。はいはい、一人で行ったらもうなんかキャッキャッカみたいな、
そうなんです、はいはい、なんか怪しまれるだけなの、
怪しまれる、はい、そうですよね、
たらい回しにされたりとか、
あ、はい、そっか、うん、じゃあ本当に心強い味方ですよね。うん、はい、ちなみに裁判ということは、まあ、お金もかかるっていうことですよね。
そうですね、はい、ただホーテラスっていうその法律扶助っていう制度があるんですけれども、はい、立て替え制度ですね、報酬の立て替え制度のようなものもありますので、はい、あまりその負担にならないような形ではご提案ができるかなと思います。は
い、じゃあそのいろんなところで今支援の、うん、まあ、仕組みとか、はいはい、制度がこうだんだん整ってきているという実感があるんですけど、はい、うん、はい、まさにそんな感じなんですね。
そうですね、はい、うん、
今日はいいお話を、ね、伺いました。はい、最後にリスナーの皆さんに何かこうお伝えしたいことがあれば、そうですね、時間2分ぐらいありますので、
あ、はいはい、司法書士っていうと、はい、何をしている人なのかまあ分からないっていうのが一般的なところかなとは思いますけれども、はい、法律的なことをとりあえず誰に聞いたらいいか分かんないなっていうようなことを、はい、とりあえず聞いていただければ、はい、私たちの方で対応できることはもちろん対応しますし、はいはい、できないとところは別の専門家をご紹介するっていうような交通整理ができる窓口としても利用できるかなと思いますので、はい、何か疑問に思ったことがあったらまずは司法書士にご相談いただけるとい いかなと思いますので、はい、お気軽にご相談いただければと思います。
それはいいです。できませんちゃんちゃんじゃなくて、できなかったらできるところを、まあ、教えていただけるってことですよね。
は
い、
そうですね、はい、
それはすごく嬉しいですよね。うん、できるものだったらより詳しく、はい、できないものだったらここができますよっていうヒントを交通整理って今ね、うん、おっしゃったんですけれども、はいはい、それはとても私たちにとっては便利なことなのかなっていうふうに思います。うん、はい、ではもう一度電話相談の窓口お話ししてもいいですか。
はい、
はい、宮城県司法書士会電話相談がフリーダイヤルで 0120-216-870 ですね。電話相談が 0120-216-870 と、移動相談みたいな形もやってるっていうふうにこの前聞いたんですけれども、
あ、そうですね、はい、司法書士相談センターっていうのが宮城県内に、はい、何箇所もありますので、はい、ホームページの方をご覧いただけると、はい、場所とかも詳しく出てきます。
はい、
で電話相談については平日の午後1時から夜の8時まで、はい、
8時、
はい、やっておりますので、はい、そちらご利用いただければと思います。
はい、それは先生たちがもう8時まで待機してらっしゃるということですか。
そうですね、はい、
当番制とか
当番制なんですけど、はい、はい、電話の前に一人待ってますので、
はい、はい、じゃあ本当にね直接プロの方にお話しできる機会が8時まであるっていうことですね。
そうですね、ただ、はい、 時々お酒を飲みながら相談される方がいらっしゃるようなんですが、それはちょっと避けていただける、
はいはいはい、本当ですね、はい、先生今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、本日は宮城県司法書士会副会長の森田美沙先生に無戸籍問題についてお伺いいたしました。どうも本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか、本日はパーソナリティ笹崎久美子がお届けいたしました。また次回をどうぞお楽しみになさってください。